それではですね、今日も御言葉を開いていきたいと思いますけれど、今日の御言葉は創世記の45章の1節から8節の御言葉になります。開けられましたら私がお読みしたいと思います。そこでヨセフはそばに立っているすべての人の前で自分を制しきれなくなったので、人は皆ここから出てくださいと呼ばわった。それゆえヨセフが兄弟たちに自分のことを明かしたとき、一人も彼のそばに立っている者はなかった。ヨセフは声を上げて泣いた。エジプト人はこれを聞き、パロの家もこれを聞いた。ヨセフは兄弟たちに言った。私はヨセフです。父はまだ生きながらえていますか？兄弟たちは答えることができなかった。彼らは驚き恐れたからである。ヨセフは兄弟たちに言った。私に近寄ってください。彼らが近寄ったので彼は言った。私はあなた方の弟ヨセフです。あなた方がエジプトに売ったものです。しかし私をここに売ったのを嘆くことも悔やむこともいりません。神は命を救うためにあなた方より先に私を使わされたのです。この2年の間国中に飢饉があったが、なお5年の間は耕すことも借り入れることもないでしょう。神はあなた方の末を地に残すため、また大いなる救いをもってあなた方の命を助けるために私をあなた方より先に使わされたのです。それゆえ私をここに使わしたのはあなた方ではなく神です。神は私をパロの父とし、その前科の主とし、またエジプト全国の司とされました。アメン。今日はこのところから回復力の最終回ということで、いよいよ最終回になります。6回にわたってですね、回復力ということについて語ってきたんですけれど、主にですね、回復力というテーマについてヨセフの人生を通して語ってきました。回復力というテーマも今日で最終回になります。そしてヨセフの人生もいよいよクライマックスに近づいてきました。かつてヨセフは多くの兄弟の中でお父さんであるヤコブから特別に愛されている子供でありました。また特別な服を着せてもらって神様からの夢も見ました。この時彼は17歳だと聖書に語られています。でもその時のヨセフはまだ知恵が十分ではなかった。また人に対する思いやり、特に兄弟たちがどのように思っているんだろうか、自分だけ特別扱いをされていて優越感を持っていて、すごいいい服を着させてもらっているけれど、そのことによって兄弟たちがどういうふうに考えているんだろうかということまで考えることはできませんでした。思いやりの心が足りませんでした。そしてその結果、兄弟たちから憎まれて売られて奴隷になって投獄されるという人生を歩みましたよね。でもヨセフの人生というプロセスの中で彼は変えられました。彼の人生を見るならば、決して良いことばかりではなかった。いや、反対に悪いことばかりでしたよ。兄弟たちに売られたその時から奴隷になって、奥さんから言い寄られて、それを断って獄に入れられて、悲劇とも思えるような人生であったのにもかかわらず、彼はそのところから良いものに作られていきました。私たちはよく環境が悪ければ悪い状況になってしまう、状況が悪ければ自分の心も悪くなってしまうと思いがちですけれど、そうだとも限らない。もちろん自然の流れとして悪いことが起きたら嫌な気持ちにもなるでしょう。自分が想像もしていない、それも悪いことが起こったならば、悲観的にまた否定的に考えてしまうでしょう。それは自然の流れです。でもヨセフは自分の人生がどのような悲惨なものであったとしても、彼はその中から良いものに変えられていきました。彼の変わり方、それは神と 人に使えるものになったということですよ。その使い方はヨセフ自身が投獄されているのにもかかわらず、後から投獄されてきた給仕役と料理役の2人を思いやることができるほどに、顔色のわずかの変化でさえも見逃さないほどに彼は使える人になりました。彼の人生を考えてみるならば、いくらでも違う選択ができたと思いますよ。いくらでも自暴自棄になることはできましたけれど、でも彼は使えるという道を選びました。だから彼は言ったんですよね。どうして今日あなた方の顔色が悪いんですか。顔色の悪い私が言うのもおかしいんですけど、今日なぜあなた方の顔色が悪いんですか。その言葉を聞いた2人はですね、私たちは昨晩夢を見ました、でもその夢を解き明かしてくれる人がいませんと言いました。この時ヨセフが語った言葉に注目していただきたいんですけれど、ヨセフは彼らに言いました。夢を解くことは神様によるものじゃないんですか。どうぞ私に話してください。皆さん不思議だと思いませんか。夢を解くことは神様のなさることだと彼は分かっていたんです。給仕役と料理役が見た夢を解き明かすのは神のされることです。だからどうぞ神様に言ってくださいとは言わなかった。どうぞ私に話をしてくださいとヨセフは言っているんですよね。私たちがもしヨセフの立場であったならば、そのような夢を見た人たちが私たちの前に来て、顔色が悪くてどうしたんですかと言ったら、夢を解き明かしてくれる人がいないんですと、もし私たちの目の前に言ってきたら何と答えるでしょうか。どうぞ私に話してくださいと言える人がどれくらいいるでしょうか。私を含めてですよ。ほとんどの人はそれは神によるものですから、もう少し祈った方がいいんじゃないですかという人もいるでしょう。またある人は、いやそのことはちょっと私では難しいので、僕先生に一度相談してみたらどうですかとか、もっと自分よりも信仰の深い信仰の厚い人がいるので、その人に話をしてみてはどうですかと言いながら、私たちは逃げるというその道を選ぶこともできるでしょう。彼はなぜこのように言うことができたんでしょうか。その夢を解くことは神様にしかできません、だからどうぞ神様にとはなぜ言わなかったんでしょうか。なぜ自分に話してくださいということができたんでしょうか。彼は自分自身が不運な境遇であり、また現状は獄の中にいるということをしっかりと理解していました。神様を信じているのに、なぜですか、どうしてですかと思うことばかりだったと思います。でも何度も言いますけれど、彼は感情によって生きているものではなくて、信仰によって生きていた人なので、どのような環境状況であっても神がいつも共におられて、彼のなすこと全てを祝福されると信じていたんです。それは感情ではない、環境ではない、状況ではない、信仰によってでしか見ることのできないものです。信仰の目によって、神の目によってでしか見ることのできないものです。そして今神が望んでおられること、それはあなた方の、また私たちの肉の目で環境状況を見るのではなくて、神様の視点で、神様の目的を持って今起こっていること、これから起こるべきこと、また過去に起こってきたことを見なければならないということですよ。信仰の目を持って歩んでいかなければならないと思います。そして事実、ヨセフはどのような状況であっても神から祝福を受けました。なぜヨセフはこのような環境状況にあっても神様に対する信仰が揺らがなかったんだろうか と私は考えました。ヨセフの人生を見るならば、17歳から急激に、それまでは彼は本当に父親から溺愛されて、いい服を着せられて、エコひいきされて、いい人生を生きてきたことでしょう。でも17歳を境に、彼は兄弟たちから憎まれて、恨まれて、売られて、奴隷になって、投獄されて、奈落の底に落ちるような、そんな人生でありました。そのような人生であったのにもかかわらず、なぜ彼の信仰は揺らがなかったんでしょうか。これは普通のことではないですよ、じゃないですか。私は考えました。神様がいつも彼に恵みを与えてくださっているので、彼はどのような環境状況の中にあっても信仰を守ることができたんじゃないだろうかという考え方、そしてもう一つは、彼がどのような環境状況であっても決して信仰が揺るぐことがなかったので、だから神様は彼にますます恵み祝福を注がれたという考え方。この2つの試合分かっていただけますかね。一方は神様発信です。もう一方はヨセフ発信です。片や神の祝福があったから信仰を持つことができた、片やヨセフの信仰があったから神は祝福された。皆さんどちらだと思いますか。こうやったらどっかの議員さんみたいですねですか。もう泣かないだけいいですねどちらだと思うでしょうかわざとやったんじゃないですよ。もちろん聖書にはですね、なぜという記述は書かれてはいない。でも私自身が考えたこと、それは両方だと思います。私たちはよく、じゃあどっちなんという考え方をします。私自身も、じゃあどっちなん、 A なん B なん、 C はない、黒か白かはっきりしてほしい性格です。ですから玉虫色とかね、グレーとか、そういうことがあんまり好きではない、まあはっきりしたいという性格です。でも聖書は右でもない左でもないという世界です。もちろんイエス様、神様は熱いか冷たいかはっきりしなさい、生ぬるいものは口から吐き出すと言われている箇所もありますけれど、それもまたそれだけをとって、熱いか冷たいかはっきりしたら、じゃあはっきりしてやろうじゃないかみたいなね、そういう人が昔いました。自分今生ぬるいから、じゃあ冷たい方を選びますと言って信仰を捨てていった人もいるんですけれど、それもまた極端な話です。あなた方は家土地妻子全てを捨てて自分の十字架を追って私に従ってきなさいと語っている聖書の箇所もあります。でも自分の家族を顧みない者は未信者よりも悪いと語られている聖書の箇所もあります。じゃあどっちやねんと言ったら両方なんです。だから聖書をここだけここだけ取り上げて信じている信仰はどこか偏っているんです。バランスがないんです、じゃないですかね。食べ物でもそうですよね。何を食べるか、ごめんなさい余談になりますけど、私チョコバットが大好きで、誕生日のプレゼントは何もいらんチョコバット一箱ちょうだいと言ってですね、友達からみんなチョコバットをもらって、箱でもらってですね、死ぬほどチョコバットを食べた時がありました。それからずっとチョコバットが好きで、大人になって自由にチョコバットが買えるようになって、昔は高級品でしたからね、でも自分で自由にチョコバットが買えるようになって、いわゆる大人買いをするようになりました。ある時チョコバットを朝食に食べていた時、急に気持ちが悪くなって、急に何やこのチョコバットと思って、いつものチョコバットやのになんか体が受け付けへんと思って、それ以来チョコバット食べられないんです。もうかれこれ5年6年ぐらいになりますかね。あんなに好きだったのに、いつも朝昼晩食べてたのに、急にそれを受け付けないという時から今に至っています。今もチョコバット見るだけで、はあもうダメというふうになってしまいました。 何を言いたいかというと、このことだけとか、これだけ、この御言葉だけ、この信仰だけというふうになってしまうと、私たちはどこか信仰生活の中できしみが出てきてしまうんですよ。バランスというものは非常に大事なことです。ある人はそれを生ぬるいと言うかもしれない。でも聖書はその大切さを教えています。私たちもそのような信仰を持たなくてはいけないのではないかなと思うんですけれど、アーメンでしょうか。こちらの面から言うと、いつも変わることなく神様の恵みが注がれているので信仰を守ることができているという考え方。でも神様の恵みがいつも注がれていても、私たちの状態が悪いので、私たちの信仰が弱っていたり疑いがあったりすると、その恵みがわからないということがあります。それくらい人間の意志、感情、知性というものは神様の恵みでさえも遮ってしまうような力があるんです。だから聖書は語っています。あなた方は自分の心を見張りなさいよって。私たちは心を見張って守らなければならないんです。何を入れていいのか、何を入れてはいけないのか、何を考えていいのか、何を考えてはいけないのかという、その選別をしなければならないんです。心に入ってしまう前に、皆さんの習慣になる前に、私たちはそのことを選ばなければならない。なぜならば、そのことによって神様の恵みまでも、いや神様の存在までも分からなくなってしまう可能性があるからです。パウロがそうであったというわけではないんですけれど、彼もまた聖書の中で祈っている箇所があります。第二コリントの十二章の中で、自分の肉体にはトゲがあって、神様にそのトゲを取り去ってください、離れ去らせてください、彼は三度もそのような祈りをしたと聖書で語られているんじゃないんですか。聖書が語っているトゲというのは、ほんの小さなわずかなものという意味ではない。彼がこのところで語っているトゲというのは、そのことのために自分の人生がめちゃくちゃになってしまうというようなものです。彼はそのことのために、どうぞこれを取り去ってくださいと三度祈りました。でも神様はパウロに対して語りました。私の恵みはあなたに対して十分であるって。本当に難しい。自分の人生がめちゃくちゃになってしまうようなものを取り除いてくださいと、これが問題なんだ、これが私の人生をめちゃくちゃにしてしまっているんだ、だからこれを取り除きさえすれば自分は幸せになり、これを取り除きさえすれば私の人生は良くなると思っている人に対して、私の恵みはあなたに対して十分なんですよという神様からの返事が来ました。私たちはその言葉を受け止めることができるでしょうか。リビングバイブル訳を見ますと、この聖書の箇所を、いや直すまいと語られています。どうぞこのトゲを取り除いてくださいと神様に何度も何度も祈ったけれど、神様の言葉は、いや直さないよって、え、なんでって、まず第一声思いますよね。どうしてですかって。でも神様は引き続いて語られています。いや直すまい、しかし私はあなたと共にいる、それで十分ではないか。私たちは神様が共にいるというだけで十分な恵み、あり余るほどの恵みだと感じることができるでしょうか。この棘を取り除いてください、そのことがパウロの願いだったのに、神様はそのことに対しては直さないよって。いや、あなたは癒し主じゃないんですか、あなたは救い主じゃないんですか、できるでしょう。そうです、できるんです。できるけどされないんです。 実際的にパウロの棘は彼から離れ去ることはありませんでした。でもパウロはこのことから、私は弱い時にこそ私は強いという神の恵みを知ることができたんですよね。私が弱い時にこそ、いや私は大丈夫って、私は立っている、できますよという時ほど危ないです。聖書は語っています。立っていると思っているならば注意しなければならない。いつ倒れてしまうかわからないからだとイエス様は語られましたよね。私たちが弱さを持っている時、弱さを覚えている時、本当の意味で神にすがることができるんだとリビングバイブルの聖書では語っています。もちろん弱さを受け入れるということは非常に難しいことです。あがいてしまいます。治るというその道を諦めきることができない、そういうこともあるでしょう。でもパウロはこのことを通して本当の恵みということが何かということを分かりました。私たちが救われたことはもちろん大きな神様からの恵みであります。でもその後、またこれから先、永遠に主が共にいてくださるということもまた大きな恵みではないかなと思います。神様がパウロに語られました。私があなたと共にいる、それだけで十分じゃないんですかって。でも私たちがあまりにも現実しか見なかったら、神様の恵みでさえも見えなくなってしまう。言い換えれば、神様の恵みが注がれていてもその信仰を守れないということもあるんです。もう一方で、神様の恵みがあるからこそ信仰を守れているというケースもあります。真反対のことを今話をしています。こんがらがらないでしっかり整理しながら聞いていただきたいと思うんですけれど、神様の恵みがあるからこそ信仰が守れているというのも事実であります。イエス様はペテロに対して言われました。シモン、シモン、サタンがあなたを麦のようにふるいにかけることを願って許されました。だけど私はあなたの信仰がなくならないようにあなたのために祈りました。そこであなたが立ち直った時には兄弟たちを力づけてやりなさいよ。イエス様はペテロが自分を裏切ることを知っておられた。自分から離れ去るということを知っていた。そして実際的に彼はイエス様を裏切ってもともといた漁師に戻りました。言い換えるならば、全ての信仰がなくなってしまうような状態になりながらもかろうじて信仰を保つことができたのはなぜですか。イエス様の祈りがあったからであります。あなたの信仰がなくならないように私はあなたのために祈りましたよって。そしてそのあなたということの中に皆さんも含まれています。私も含まれているんです。イエス様が私たちのために祈っておられる、その祈りのゆえに今日今このところに集えているのではないでしょうか。イエス様は今もこの時間も神の右の座に出して私たちのために祈ってくださっています。そして聖霊様はうめきの声を持って今私たちのために取りなし祈っていてくださることを心から感謝したいと思います。だから今日私たちは神様がいつも恵みを与えてくださっているので信仰を守れているということと、信仰によって歩むならば神様はさらに恵みを注がれるという両面を兼ね備えたクリスチャンであっていただきたい、そのように願っているんです。最後になりますけれど、この回復力というテーマの最終回の最後になりますけれど、ヨセフは最終的に彼らの夢を解き明かしました。3日後に給仕役は 釈放されて料理人は処刑になるという夢の解き明かしでした。そして実際3日後にこのことが成就されました。給仕役は助かって元の職に戻り、料理役は刑に処せられる、木にかけられるという状況になりました。聖書を見るとこの時ヨセフは給仕役と約束を交わしていました。皆さんもご存知だと思いますけれど、創世記の40章の14節を見ますと、それであなたが幸せになられたら私を覚えていて、どうか私に恵みを施し、私のことをパロに話してこの家から私を出してくださいと約束をしました。どうぞあなたが自由の身になって幸せになられたら私のことを思い出してください。パロに言って、王に言って、獄の中でヨセフという人に出会って夢を解き明かした者がいて、この家から出ることができるように言ってください。あなたが幸せになられたら。でも悲しいかな人は幸せになると苦しいことは忘れてしまうみたいです。皆さんどうかわからないけれど、給仕役は自分が元の位に戻り、普通の生活に戻り、王の給仕ができるという役職に戻り、幸せになりました、満たされました。そしてヨセフとの約束も忘れてしまいました。自分は幸せです。ヨセフは今も獄の中で苦しんでいるのに、約束をしたのに、すっかりヨセフのことを忘れていました。2年間ですよ、2年間です。客観的に見ればこの2年間ほど過酷な時間はなかったのではないかなと思います。一抹の望みを持ちながら、そのことがならないということほどしんどいことはないじゃないですか。何の望みもない方がいっそ楽っていうこともあるじゃないですかね。皆さんどうですか。給仕役が思い出してくれるはずや、今日かな、いや今日かな、また次の日が来て、今日かな、また次の日が来て、今日こそは、またその次の日、次の日、今日かもしれない、今日かもしれないと思いながら彼は2年間過ごしました。いっそ諦めてしまった方が楽な時もあるでしょう。人の目で見るならば、もはやヨセフの人生もこれで終わったかのような日々でした。でも神様の目にはまだヨセフの人生は終わってはいないんです。まだ神様が計画しておられるゴールではないんですよ。それだけではなくて、ヨセフはこの2年間でさらに深い領域にたどり着きました。それが今日の本文の御言葉であります。創世記の45章の5節の中で彼が語っています。しかし私をここに打ったのを嘆くことも悔やむこともいりません。神は命を救うためにあなた方より先に私を使わされたのです。彼はこの2年間で、またその後解放されて、このことを学びました。いろんなことがあったでしょう。苦しいこともあったでしょう。不信仰になりそうなこと、また信仰を捨ててしまいそうになったこともあったでしょう。でもヨセフは言いました。そのようなことがあったのは今というこの時のためなんですよって。この時のヨセフはエジプトの大臣になっていました。全てを治めることのできる高い地位にいました。兄弟たちからも恐れられるほど。それでも ヨセフは自ら和解を申し出て、そして父であるヤコブとも再会することができました。神様が見せられた夢が完全に成就した瞬間ですよ。この時彼は30歳でした。彼は17歳で夢を見ました。でもそのことが成就されたのは30歳です。その年13年が過ぎていました。その13年を長いと取るか短いと取るかは分かりません。でも彼にとってはきっと長かったんでしょう。13年間彼はどん底の生活をしました。でも13年かかったけれど、神の言葉はその通りになりました。13年間待ち続けることは決して容易なことではないでしょう。簡単なことではない。それも楽な状況の中で待つのではなくて、どん底の状態の中でなお神を仰ぎつつ信仰を持ち続けながらその夢の実現を待たなければならない。それは決して容易なことではない。でもよくクリスマスで読まれる聖書の箇所ですけれど、御使いがマリアに言いました。恵まれた女よ、おめでとう。主があなたと共におられます。マリアはなぜ恵まれた女だと言われたんでしょうか。もちろんイエス様をその身に宿すということもあったでしょう。でも御使いが最初に言ったこと、恵まれた女よおめでとう、主があなたと共におられるんですよって、ヨセフとおられたように、マリアといたように、今私たちと共におられるんです。御使いがもし私たちの前に現れたならばきっと言うでしょう、恵まれた人よおめでとう、主が皆さんと共にいるんですよって。さらに御使いは言いました。神には何でもできないことはありません。信じられる方、アーメンと言ってもらえますか。神様にとって不可能はないんです。できないことはないんですよ。神様がもう無理ということはないんです。神は何でもできるんです。だからエリサベスはマリアを見て言いました。主のお語りになったことが必ず成就すると信じた女はなんと幸いな人でしょうかって。主が語られた言葉が必ずそのようになるんだと信じる人は幸いな人です。いくら人からあなたは楽観的すぎると言われても、いくら人からあなたは現実が見えていないと言われようと、そんな夢物語のようなこと、そんな非現実的な、もちろん私たちはそのような意見も聞きます、聞きます、聞きますよ。でも主のお語りになったことが必ず成就すると信じた人は幸いな人です。人はみんな幸せになりたい、恵まれたいと思っています。でも聖書ははっきりと語っています。恵まれた人とは主が共におられる人のことですよ。幸せな人とは主の言葉を信じきることのできる人のことです。あなたはどこまで主の言葉を信じることができるんですか。どのような環境状況になってもそれでも神の御言葉を信じて信仰を持ち続けて神を見上げながら前進していくことができるんですか。もしそうであるならば聖書は語っています。あなたは幸せな人ですよって。ヨセフの人生はまさにそのことを証明しています、証明しています。でもこれはヨセフだけの人生ではない。聖書が語っているのはヨセフ物語ではない。神がヨセフを通して このように働かれたんだから、皆さんを通して神はまたそのように働くことができるんですよという教科書です。答えが記録されている教科書ですよ。私の人生どうなんの、私の将来どうなんの、私のこれからの歩みどうなんの、聖書は語っています、約束しています。あなたが信仰を持ち続けているならば神の言葉は必ずなるんですよって。私たちも本当の意味で信仰の人になりたい。ヨセフが歩んだような人生を生きたい。いや、しんどい時はのけてですよ、しんどい時はのけてだけど、神がいつも共におられるというそのような人生を生きたい、そのように願うんですけれど、アーメンでしょうか。この回復力というテーマをですね、身につけていただきたい。多くのことを学ぶことができると思います。ヨセフの人生は私たちの人生ですよ。そしてそれは神様の人生です。私たちも神様の人生の一部として歩んでいくものでありたい、そのように願うんですけれど、アーメンでしょうか。一言お祈りしたいと思います。イエス様、ありがとうございます。あなたの尊い皆あがめ、心から感謝します。主が今日も私たちを導いてくださって、ヨセフの人生を通して私たちは回復力ということを学びました。回復力とはあなたに対する信仰であり選択であることを学びました。神様、どうか私たちがヨセフの歩んだその人生を他人事とは思わないで、ヨセフを通して働かれた神が今私たちと共におられるということをもう一度悟ることができるように、また感謝することができるように、あなたがどうか助け導いてくださいますように心からお願いいたします。主の御名あがめ、感謝して愛する主イエスキリストの御名によって御前にお祈りをお捧げいたします。アーメン。